ともみとともに。お待たせをいたしました。ともみとともにゲストさんのコーナーです。今日はね、出産をきっかけに生活が変わって産後うつになる方も増えているということです。ママを支えてほしい、そしてママになっても自分らしく生きたいということで、こちらの2人、正確には3人ですね、来ていただいてます。ハグパパ代表の野田大輔さん、そしてハグママ代表の坂口真希さんと娘さんのひかりちゃんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、早速ね、話を伺っていきたいと思いますが、ハグママは知っていたんですが、ハグパパっていうのは私ちょっと初めて聞いたんですけど、ハグママの方が先にあったんですよね。はい、はい、じゃあちょっと順番に、まずはハグパパ真希さん、ハグママ、はい、何でしょうか。
子育て中のママたちが、悩みとか不安とか、どうしてもあると思うんですけれども、それをお互いママ同士がつながったり、楽しみを一緒にすることで少しでも子育てが楽しいって思ってもらえるように、イベントとかママ向けの講座とかをやっている団体。
はい、はい、このハグっていうのは、はい、抱きしめる、
抱きしめるのハグ、ハグクムのハグと、あとハグママでサブタイトルみたいな感じでハートグッドママってさせていただいてるんですけど、それをちょっとハートグッドママ、ハグママみたいな感じで、
いい名前ですね、
なるっていうふうにやってるんです。
は
い、
でひかりちゃんはまだ、はい、幼稚園に行ってなくて、はい、2歳前、
はい、1歳6ヶ月ですね。
1歳6ヶ月まだすごい大変な時ですよね。はいはい、そうですね。でお兄ちゃんもいるんですよね。
お兄ちゃんが、4歳で今、幼稚園に年少さんで通っています。
は
い、
じゃ今はお兄ちゃんは幼稚園に
行
って
て、はい、
いつから始めたんですか。
この子を出産したぐらいの時なので、2年ぐらい前ですかね。はい、1年半前、
ちょうど生まれた時ぐらい に
生まれるちょっと前ぐらいから、なんとかしたいよねこの状況みたいな感じで、今一緒にやってること話してて、はい、実際に始まったのはちょうど出産したぐらいの時からですね。
で、具体的にね、後で、はい、どんな活動してるかってことも伺っていくんですが、はい、じゃあこのハグママがありました。で野田さんのハグパパ、
はい、私がですね、クランプという会社の代表をさせていただいてまして、その中で、はい、瀬戸市の市民憲章ですね、はい、こちらをですね推進していく協会の会長もちょっと務めさせていただいてるんですけれども、その瀬戸市の市民憲章の中には、元気に働き明るく幸せな街を作りましょうっていうのがあるんですね。でもちろんその育児、私も今年から小学校に上がる子供がいるので勤めていかないといけないなと思って、いろんな情報を探してるときに、たまたまハグママを見つけたんですね。でハグママを見つけたときに、普通情報を探してて見つかると嬉しいはずなのに、悔しかったんですよ。嫉妬も持って。
こういうのがあるんだ。
で、ハグママの活動自体は素晴らしいんですけど、なんでハグパパがないんだと。育児って、育面言われて、さも育児してる男性がかっこよくて素晴らしいと思われてるところもあるんですが、本来はやって当たり前なんですよ。親としてのその喜びであり大事な取り組みでもあるので、父親としてもやっていかないといけないであるならば、ハグパパ、市民憲章にもつながるし他の部分もつながっていくんで、こちらを取り組ませていただきたいなということで、ハグママの今はサポートをですね、少しでもできたらと思っております。
でハグママとハグパパが、別々の団体なんですけど、はい、一緒にやろうとしていることがあるんですよね。ハグファミ、
ハグファミ、そうですね。将来的にはその男性が育児に参加してくれるっていうのはすごく女性にとってはありがたいことなので、将来的に旦那を巻き込みたいよねっていう話はしていて、で、将来的にハグファミになったらいいねっていう話をしてたところに、野田さんのハグパパっていう話が出てきたので、 こっちも願ったり叶ったりっていう感じで、将来的にはやっぱりママだけの問題、パパだけの問題っていうのもありますけど、家族の問題っていうのもあるので、ママだけがいくら育児頑張っても、先ほどおっしゃってたみたいに2人の子供なので、そういう形でハグファミっていう風にできたらいいなとは思ってます。はい、
でも今って割とこう協力的な旦那さんって多いですよね。はい、
と思ってですね調べたんですよ。で、今年に入って実は40人ぐらいの方に、まあ、会うたび
統計取って
統計みたいな感じで取ったんですよ。意外とですね、特にその、まあ、私がもともとトヨタでエンジン開発やってたもんで、トヨタの人にいろいろ聞くと、大きな会社になればなるほど業務がいっぱいあるせいなのか、育児にはなかなか取り組めないし、周りが取り組んでないから情報が何していいか分からないというのもあるんですよね。なのでハグパパとしてはその情報共有というか、こんなことするといいよというようなところも伝えていけたらと思っています。
じゃあ、まあこれからやりたいことは本当にいっぱいあるといった感じですかね。
はい、
でもどうしてもなんかこう子育てって母親にかかってきてしまって、本当に私の知り合いでも産後うつになって心療内科に通って、でもう本当に最終的にはこう何もできないっていう、でそこからなんか這い上がるのに本当にこう時間がかかってっていう話を結構多いですよね。
そうですね、多かれ少なかれっていうんですかね、なんか自分で気づいてないパターンとかもあると思うんですよ。私も結構なんか当たり前だと思ってて、この辛いっていうことが、それは自分の母親が頑張ってた姿を見てるからっていうのもあるんですけど、なのでなんだろう、
マキさんもちょっと似たような体験をしたんですね。
そうですね、ノイローゼとかまではいかないですけど、やっぱりなんか妙にイライラしたりとか、なんかどうして旦那さん分かってくれないんだろうって思ったりとかして、で結局一緒に旦那も産後うつになっちゃうみたいな感じで、なんか引き込んじゃって、家の中がどんより暗いみたいな感じで、
旦那さんは旦那さんでこう考えていたってことですね。
そうですね、なんとかしてあげたいって思うんだけど、私があまりにもなんかこう辛く当たったりとかするので、なんか自分の気持ちが言い出せなかったり、もうだんだん話すのが嫌になってきちゃって、もうコミュニケーションを取らなくなってっちゃう。そうするともう全て終わりじゃないけど、みたいになっちゃうんで、なんか何にも解決策がなくなっちゃうっていうのに、本当に今年に入ってからなんかもうそれ泣きながら喧嘩じゃないけど、みたいなして、もうなんか自分の気持ちを全部さらけ出したので、なんかお互いすっきりして、なんかこう助け合おうみたいな感じにはやっとなったって感じなんで、
なんかね、またちょっとケースが違うと思うんですけど、私がこう上の子に障害があるので、お友達とかでも例えば上の子は健常で下の子に障害があった時に、やっぱり産後もうこの子はいらないじゃないですけど、本当に落ち込んでしまって、でも何にもできなくなっちゃって、で周りを見るとやっぱり結構こう障害のあるところって、うちもそうですけど、旦那さんがすごく協力的で、本当に明るく頑張っていこうっていう方も多くて、それを見るとまた辛くなっちゃって、どうしてうちはっていう。だからすごく、まあ、今はもう大丈夫で平気で話をしてくれるんですけど、でもやっぱり他と比べちゃって落ち込んじゃうってこともありますよね。
そう、なんか他の子の子供はおとなしくて言うことを聞くのに、どうしてうちの子はこうなんかこう習い事とか行ってもこう一人だけ違う方向行ったりとかしちゃうの、自分の育て方が悪いんじゃないかとか、っていうふうに思って、人とどうしても比べちゃう、っていうのはありますね。
ありますよね。はい、それが、まあ、なかなかお父さんの声に、ところに声が届かないということもありますよね。
ありますね。で、先ほどのお話の中でも、その 男性と女性の脳の作りのというか考え方の差っていうのがありまして、うん、女性っていうのはこれよく書籍本屋さんとかでも子育てハッピーアドバイスとか書かれてる秋橋先生という方が見えるんですけども、うん、その先生も言われてるんですが、女性っていうのはその受け入れてほしい、話してる内容をまずは聞いてほしいっていうのがあるんですよね。なんですけども、その男性はどちらかというと、まあ、特に仕事なんかでもそうなんですが、問題が起きたら解決しようと、じゃあこうすれば治るじゃん、こうすればいいよねってすぐ結論付けを打つんですね。でものその違いがですね、かなりそのギクシャクしてしまうところもありますし、で受け入れてもらえないってなっちゃうと言いにくくなっちゃうんですよね。そうすると抱えてたお母さん方の悩みっていうのがどんどん膨らんじゃいますし、で物事っていうのは、まあ、私も今瀬戸市倫理法人会で倫理学んでるんですけども、その与えられている環境っていうのは自分がそのどうこうしてしまったではなく、自分が素直にそれを受け入れないといけない環境だったりするんですよね。で、うちの子もその3歳検診の時に、この子はちょっと他の子と違うよねなんていうふうに言われたりもしたんですよ。なんですけれども、じゃあそれに対して素直にそれを受け入れて、人っていうのはどうしてもトータル的に出来上がってたりするものだと思うので、弱い部分強い部分いろいろあるんですよね。でついつい弱い部分を見てしまいやすいんですけれども、その子を一人の人格者として認めて、いいところを伸ばしてあげたいなと思うんですね。
なるほどね。なんかすごい立派なお父さんですけどね。
ああ
って感じですが、初めからでもそういう
子供できてからですね、というのが、私がもう幼い頃から、物心つく頃から母子家庭で育ったんですよ。だから父親の存在っていうのがわからないし、父親ってどうしたらいいんだろうかっていうのがわからなかったんですよね。でいろんな人の話を聞いてても、いや育児って妻がやるから別に男性は何もしなくていいんだよとかいう話が多くって、でもそれ違うよなっていうのを思いつつ、でいろいろ調べていくと、やっぱりその考え方の違いとか、そういったところを受け入れてあげるっていうのが大事かなと。
それなんかね、うち の, あの夫も小学校1年生の時に本当のお父さんが亡くなって、やっぱりなんかお父さんが子供にこうなんか特にこう下の男の子の時なんか何をして遊んであげるかとか、どういうことをするかっていうのがよくなんかこのわからない、まあ、だからまあ自分なりのことを一生懸命ね、やって自分なりのこう父親像っていうのをまあ作ってきたと思うんですけど、すごいそれ言ってましたね。だから逆に言うと、自分の親がこうそのままその姿になるってこともありますよね、良くも悪くも。
で昔はもう女の人が家にいて当たり前、男の人が外で稼ぐっていう風だったので、女の人が家でまあ育児を頑張るっていうのがまあ当たり前だったと思うんですけど、それはやっぱり人の手がすごく多くて、まあおばあちゃんと一緒に住んでるとか近くに住んでるとかだったりしたんですけど、今やっぱり核家族化っていうか、周りに頼れる人がいないっていう人がやっぱり私の周りにも多いですし、私もそうですし、そうなるとやっぱり旦那が頼りになるんだけど、やっぱ現場を見てないことが多いんでね、どうしても関わる時間が少ないんでお昼間に、だからなんかこう説得力、聞いてる方も説得力ないし、アドバイスもまあ、説得力ない感じで、まあ不毛に終わるみたいな
で預かり合いってことをしてるんですよね、ハグママさんは。
はい、これは最初はそういう講座とかをやるときに託児をどうしても頼みたい、子供と離れたかったんですね、どうしても、で託児をするっていうふうになったときに、やっぱ託児者を呼ぶってなるとお金がかかってしまうので、呼ぶにっていうか、でなるべく安い値段でいい講座を、で子供と離れてて、まあ、欲張りなんですけど、したかったので、なんかいい方法ないかなって調べてたら、たまたまテレビかなんかで預かり合いというのをやってみませんかっていうのがやってて、やってたよっていう話をしたら、まあ、一緒に今やってる子が、あ、じゃあそれでやってみるっていう感じでやってみてるんです。はい、
それはどうですか、うまくいってますか。
まあ どうしてもなんていうんですか、育児感、育児に対する価値観の違いとかがあるので、うん、私は預かれない、怪我をさせたら怖いから預かれないとか、うん、預かり屋に参加できないとか、うんうん、逆に知らない人に預けるのは怖いっていう人もいますし、うんうん、私なんかはどうぞどうぞって感じなんで
見てくれるのありがとうぞ
どうぞどうぞその代わり見ますよっていう感じなので、あのあれなんですけど、そういうバラバラがあるので、まあ、あの全員の方に受け入れられるっていうものではないと思うんですけど、でもやったらやったで、私なんか特にあのこの子産んだ後の上の子の赤ちゃん帰りと幼稚園に入る前のプレッシャーっていうのですごい荒れた時期があって、その時にちょうど預かり合いをやってたんですね。で友達がうちの子は自分の子じゃないんで、まあ、優しく接してるじゃないですか、うん、そうするとちょっとなんか気がそれてなんかこうその友達に手出したりとかが少なくなったりとか、うん、結構素直に話聞いたりとかしてる場面とかを見て、あこういう風に接すればいいんだって、なんか手出すことをただ怒ってるだけだったけど、うん、こういう風に注意すれば子供が納得するんだなとかっていうのが分かって、まあ、隣の子育ての覗き見じゃないけど、
そうですね、
できるのですごい私は勉強になるなっていうのがあったので、すごくいい、自分たちでやっててなんなんですけど、はい、いいシステムだなと思います、
うん、は
い、
じゃあ預かり合いをしたり、まあ、講座を開催したりっていうママのための、はい、ことをしてるんですね、はい、そっか、預かり合いとなると、はい、ハグパパはどうですかね。
そうですね、で今って割と昔はよくあった公園文化ってあるんですよね、はい、年齢の異なる子たちが集まってその中でいろいろ教え合ったりするという、はい、で預かり合いってそれの延長線上だと思うんですよね、うん、どうしても子供たちだけだと車来てぶつかったりとか、今割といろんな危険なものあるんですけども、そうではなくてちゃんと守るべきは守りつつ子供たち同士が交流を深める、でまたお母さん同士がいろんな情報を持ち合うと、ね、例えばその中にそのさらに上の年齢に行きますと、その育児の大先輩であるシニアの方におばあちゃんの知恵袋じゃないですけども、はい、そういったことをいろいろ教わりながらとか、はい、あとは旦那さんの転勤で瀬戸に来られた方に瀬戸ならではの情報というのをいろいろと共有していけたらなとも思うんですよ、
はあ、そうですね、瀬戸のここにこう公園があるよとか、ここ行くとこういう特典があるよとか、子、連れでも行きやすい喫茶店だよとか ね、はあ、確かにまあ、その土地によってね、こう育児感というのも違うかもしれないし、
はい、何より初めてその自分がその土地に来て周りに誰も知らない人が、知ってる人がいないと、ですごい不安だと思うんですよ、うん、正直私もセットに初めて来て周り誰も友達いない状態だったんで不安だったんですけども、そういったところを気持ちを軽くしてあげれば、その育児の中でのストレスっていうのもある程度軽減できると思うんですよね、
はい、そうですね、はい、まあ、ハグパパ、ハグママそれぞれで活動していらっしゃるんですが、後半はハグファミ、こちらについても、まあ、一体どんなことができるか、またどんなことをしていきたいかということもね、お話を伺っていきたいと思います。ともみとともに、今日のゲストは、ハグパパ代表の野田大輔さん、そしてハグママ代表の坂口真希さん、そして絶好調のひかりちゃん、今ちょっとジュースを飲んでるのかな、はい、ひかりちゃんに来てもらっています。後半もともみとともに聞いてください。ともみとともに、今日のゲストはハグパパ代表の野田大輔さん、ハグママ代表の坂口真希さん、そしてひかりちゃんです。さあ、ハグママハグパパそれぞれね、思いがあると思うんですが、ハグファミとしてはまだ活動はこれからですね。
はい、これからでございます、はい、
どんなことをまずやっていきましょう、
うん、まあなんかそう、親子家族で楽しめるなんかこうイベントとかがあるといいかなと、なんか料理教室とかができるかなと思うんですけど、
はい、だからパパにも参加してもらってという ね、うん、じゃあもう具体的に今年何か
1回目の活動をしていきたいなと。
そうですね、あの活動自体は順次やっていきたいなとは思ってまして、ああ、はい、で多分、坂口さんの方でも頭の中いろんな企画があるでしょうし、うん、私の中でもいろんなこと考えてあのいますし、行きたいなと思ってます、
うん、ねえ、じゃあちょっと近々形になりそうですかね。
はい、あと、まあ、あの子供家族だけじゃなくって、なんていうんですか、上のおじいちゃんおばあちゃんとか敬老の日イベントとか、うん、
なるほどね、世代間を超えて、
そうそうそうですね、できないかなと思います。
なんかやっぱりおじいちゃんおばあちゃんが遠くにいて、うん、なかなか会えないっていう方たちもね、うん、いるから、そういう機会にとか、逆にご近所さんのね、おじいちゃんおばあちゃんを招いてとか、いいかもしれませんね。そっかそっか。でも お父さんと一緒でしたっけっていうテレビができるんですよ ね、
はい、できますね。
これ時代ですね。
今まで本当にあのお母さんと一緒っていうのが長い期間かけて白黒テレビの時代からずっとやってるじゃないですか、でその中であのお父さんと一緒っていうのも出てきて、本当になんか変わっていくもんだなっていうのは思いますね。
本当にじゃあパパたちがきっと見て、ね、体操したり歌を覚えたりするんでしょうかね。はい、すごくこうね、あ、ちょっと一通メールが来ましたので読ませていただきましょうか。ミスター T さんから、ともみさん、ハグママ、ハグパパ素晴らしいですね。私もどちらかといえば育児はママにお任せという感じでした。それは何をやればいいのか分からずにいたこともありました。でも家内の私一人で産んだわけじゃないんだけど、そこでハッとしたこと、あと女性の家事を給料計算で表すとかと軽く20万オーバーとのこと、よく食わしてやってるからとか言いますが、それは男のエゴだったりすることに気がつき、いろいろと家事を普通に手伝ったり、2人で2人の息子たちを育ててきました。何かと2人ともそれなりに育ちました。うん、ミスター T さんもね、あの PTA やったり会長さんやったりと、すごくあのお子さんのことを熱心にやられていて、奥さんのこともあのいたってらっしゃる方なんですけど、でも本当にあの言われないとわからないかもしれませんね。
そうですね、
うん、あと言ってもわからない人っていうのはどうしてもいるので、うんうん、あの絶対に旦那さんに手伝ってもらわなきゃいけないとか、うん、奥さんが一人で我慢することないとかっていうのが言いたいんじゃなくて、なんか2人で話し合うとか理解し合うとか、うんうん、そういうことがまず大事で、あ、ここまでは頼めないんだなとかっていうのが分かってるだけで、多分気持ちが楽になってくるとは思うんですよね。
そうですね。
なのでこうしなきゃいけない、奥さんはじゃあ旦那さんにここまで任せていいよとか、うん、っていうことでは、うん、ないのかなというふうに思ってますね。はい、
どうしてもその夫婦っていうのは、そのか当然自分ではない妻がいるんですよね。でその妻と例えば右手と左手を合わせてポンと叩くと音が鳴るように、考え方をしっかり合わせていかないとできないと思うんですよ。でそのためには話をしていく順序っていうのがあって、よくあの呼吸とか出入り口って感じがあるんですけど、あれ出す方から来るんですよね。だから自分が何かを提供して、でその代わりに自分が入ってくるという物事の順番っていうのはあるので、あのこれしてほしい、あれしてほしいって求めるだけじゃなくって、もう逆に何かをしてあげて、あのしてもらうっていう需要と供給がですね、大事かなと。
そうですね。なんかやっぱりあの子供っていうか人の命ってすごい、生まれるってすごいことじゃないですか。
素晴らしいことだと思います。
あの生まれてこなかったかもしれないけども、はい、そういう多分、まあ、偶然とは言わないかもしれないけど、いくつもの、うん、そういうこう奇跡のようなことが、うん、あの積み重なってこの世に生まれてきて、はい、でもそれは例えばあの性格が悪いとか、うん、顔が悪いとか、うん、あの障害があるとか、うん、そういうことはもう全部抜きにして、うん、もうここにこうこの世界にやってきたってすごいことで、それはやっぱりお父さんがいてお母さんがいるっていうね、お父さんが生み出してお母さんが生み出したっていうことなので、やっぱり一人の人間を作り出したものとして 協力し合うというのは大事ですね。それってやっぱり手は貸せないけど、はい、気持ちを貸すとかね、
そうですね、
はい、思いを巡らせるとか、はい、それも、ね、多分仕事で本当にどうしようもなく、ね、何もできないけども、ね、でも常にこう見守ってるとかね、
とか話を聞いて、うん、分かってあげるとか、うん、そういったところってすごい精神的に強くなれると思うんですよね。で日本って今までの日本の歴史の中一番長く続いてるので江戸なんですよね。
はい、
で江戸の時代何がすごいかっていうと、家族を一番大事にしてた時代なんですよ。だからその家族を大事にすれば、その家族だけじゃなくてその日本という地域も豊かになっていけるんじゃないかと思うんですよね。
牧さん、このネタ帳にメモしなくちゃいけないですね。
江戸時代、
江戸時代家族を大事に。
そりゃそうですね。うん、でもいいところにこう野田さんも、まあ、嫉妬から始まった
そうなんですよね。始まりがちょっと恥ずかしいんですけども、
でもいいところ。
でも私たちもいろいろ調べてたら、やっぱり他にもやってる、名古屋とか東京ではそういう取り組みとかが当たり前なのに、まあ、終わり朝日でないのは、
マキさんには終わり朝日なんですよね。
どうしてなんだろうっていうところからなんで、そういうのがエネルギーになっていいものを形できるの、
そうですね。預かり合いも、はい、まあ、ファミリーサポートセンターあるんですけど、はい、今はどうか分かんないんですけど、東京の方では、障害の重い子、医療器具をつけてると、はい、まあ、医療行為をしなくちゃいけないので、普通は預かれないんだけども、東京 の、まあ、区のこうシステムで同じ医療行為をしている親御さんが医療行為をしている子を預かる。で探究員とか、それはもう慣れてるって言ったらあれですけど、自分の子にやるように、まあその代わりもし何かあった時の制約っていうのは決まっているのかもしれないんですけど、でもそれってなんかすごい、もうどこにも行けない、預けるところがないという方にとってはいい取り組みかなと思うので、そういういいシステムをね、他の地区から取り入れて、
ね、
どんどんこの瀬戸終わり朝日もね、はい、発展していくといいですよね。
そうですね。
実際でもどうでしょうね、ハグパパ、まだこれから会員を増やしていくんですよね。実際周りでお友達とかで、はい、それいいねっていう方も何人かいらっしゃる。
あ、もういます、はい。今はとりあえず2桁の状態にはなったんで、もうこれからどんどんと、働きたいけど働けないお母さん方への情報提供とかもひっくるめていろいろさせていただければと思ってます。
お母さんにも情報を発信していくということですね。はい、ぜひぜひ。ファザーリングジャパンの安藤さんがね、はい、来月長久手にいらっしゃるんですけど、まあ、イクメンがもう浸透して、まあ、その言葉がいいかどうかわかりませんが、今育児を頑張ってらっしゃるんですけど、はい、あっという間にこう浸透しましたからね。
そうですね。逆に今までなんかそういったのが少なかったことが、不思議なぐらいで、
そうですね。じゃあ今年の抱負を聞かせていただきましょうか、一言ずつ。じゃ
あ先輩である。
あ、いえいえ。まあ、私たちはそんな大きいことをやろうっていうわけじゃなくて、まあ、一つ自分たちのできることを確実にしていって、一人でも多くのママが笑顔になってくれればいいなと思っています。
はい、はい、またハグパパへのご指導も、
あ、いい、
よろしくお願いいたします。ぜひとも。
じゃあ野田さんは。
はい、ハグパパというの存在が、そもそもそのハグママ、育児されてるお母さん方を、何かしらの形で父親として支えていけないだろうかってところになりますんで、やはりその先ほど坂口さんの言われたお母さんが笑顔を増えてほしいっていうのもありますし、そこに理解が増えるその男性を増やしていきたいというのもあります。
はい、いや、ひかりちゃんはいいですか。もう絶好調で、お菓子を食べきって今度はマグネットで遊ぶのが大好きという、ひかりちゃんね、ひかりちゃんがいてママも頑張ってるからね、ありがとうございました。じゃあ今年の、まあ、ハグパパハグママもそうですけど、 ハグファミの、ね、また話題がお伝えできるように、
はい、私も
楽しみにしておりますので、はいはいはい、ありがとうございました。今日のともみとともにハグパパ代表野田大輔さん、ハグママ代表の坂口真希さん、そしてお嬢さんの光ちゃんでした。ハグファミの活動も楽しみにしています。ともみとともにでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。